正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
11月28日月曜日の午後1時を回りました。11月最終放送日でございます。はい、前回の放送で11月の最後の10日間、下旬って次の月の準備ですよって話しましたよね。はい、その年を締めるための準備、でね、11月28日今日ぐらいになるとほぼね準備片付きました。
あら、素晴らしい。そうですか。
そうやって考えると、はい、もうとりあえず今年終わった感があるんですよ。
なんかそれ羨ましいです。
あとはなんとか頑張ってね、それぞれの仕事をうまく一生懸命こなしていくという、
素晴らしい。
考えることはもう来年のことっていう時期ですが、
かっこいいですね。
どうでしょうか皆さん。
いや、私はまだまだ12月のあれのこと、これのこと、掃除もしなきゃとかいろいろ思ってますけど、
こういう私もですね、多分これからどんどんいろんな野暮用が僕の前に来て、これやらなきゃこれやらなきゃ、大掃除も含めて。大掃除やってないですから、もちろん。
またね、いや、よかった。
いずれにしても12月は先生も走る、師走、
はい、ね、
僕も走ることになるんでしょうね。
ねえ、そうだよ、正木さんも走る、ね、その師走目前の、まあ、今日ですね、
はい、はい、今日は11月28日でございます。で、今日はですね、前半と後半少し話題を、ね、変えてお届けします。
はい、
前半はですね、コンビニのお話。
コンビニのお話ですか。
本当にお世話になっております。ここコンビニのお話と、はい、後半は住宅、
住宅、
住む場所というのかな。
そうですか。
これは未来の話ですが、
あの、興味津々です。
はい、ぜひ、ね、最後までお聞きいただきたいと思います。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合と浜田化学株式会社の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん。
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな。油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに。
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
今日はまずですね、皆さんも何かとお世話になっているコンビニのお話です。
はい、
そのコンビニなんですけども、実はですね、業界全体で考えると国内全体の消費電力のおよそ 1% も占めるんですって。
やっぱり、
うん、だから結構やっぱりね、コンビニってエネルギー使っているんです
と思います。
だって夜中あの高校としたね、
はい、そうです、
照明ですもん ね。で、コンビニってもちろんご存知のように、あの、店舗数も多いのでね、
はい、
まあ、夜中のあのホッとする明かりもやはり電力使ってるわけですから、うん、やっぱりホッとするだけではダメですよ。
私はそう思います。
でですね、もっと具体的な話をしましょう。
はい、
セブンイレブンを中核とするセブン&アイグループを見ますと、
はい、
国内にある2万店以上の店舗が使用する電力は年間45億キロワットに上るんだそうです。
おー、すごいじゃないですか。
まあ、とりあえず多いんだなっていう感じですかね。
もうとんでもなく多いですね。
はい、はい、で、まあ、もちろんこれが現状で、あの、省エネ計画っていうのはもちろんしっかりと考えられております。
そうですか。
セブン&アイグループの全世界の事業で使用する電力を2050年までに自然エネルギー 100% へ移行する計画なんだそうです。
そうなんですか。
ね、順調にこの計画は進んでほしいと思いますが、
本当ですね。
まあ、それを前提としてセブンイレブンジャパンでは、うん、ジャパンの店舗から排出される二酸化炭素の排出量、これを 2013年度比で最大半減する計画を進めています。日本でも進めているということですね。で、すでにですね、2020年の11月から東京都内の実験店でノウハウの蓄積を始めていて、2013年度の時点でおよそ90トンだった年間の二酸化炭素排出量を半減したんだそうです。それぐらいできるということをこの実験店は示してくれたわけですね。
それはすごいですね。
で、具体的な対策としては、壁面のガラスを二重ガラスにすることで断熱性を高めたり、空調の排水を活用して空調の室外機を冷却したり、これはうちもできるよなって思いました。
できますよね、これちょっと取り入れたいです ね。
すごく、だからエアコンとかね、使う時って水が出ますのでね、室外機をちょっと冷やす役割、これできますね。まあ、そういった工夫を重ねて、今後はこうした設備を新規出店や改装時に可能な限り導入していくということなんだそうです。
そうなんですね。
今の計画では2022年度中、だから今年度中ですね、全体の約 5% にあたる1200点にこの新型店を広げる方針なんだそうです。で、だいたいご近所 のコンビニ行きつけがあると思いますが、ちょっと見てみてください。これ太陽光パネルついたなとかね、
それはね、
ちょっ と閉店して工事してるなとかね、あれ二重窓になったとか、そういうのちょっと敏感にいてください。この動き、セブンイレブンさんは進めていると。
なるほど。
で、そのセブンイレブンさんばっかり言ってるとなんなので、ローソン。
そうですね。ぜひとも他の方も。
ローソンもお世話になってますが、ローソンはですね、三菱商事株式会社と、ローソンの店舗への再生可能エネルギー供給に関する事業について合意をしまして、三菱商事が新しく作る太陽光発電設備からの再生可能エネルギーをローソン約3600店舗向けに供給していく計画だそうです。電力を自前で、自然エネルギーを使った再生可能エネルギーを使った電力自前で作って供給するという、そういうやり方をされるという計画ですね。
そうなんですね。
で、またファミリーマート、こちらはですね、2013年度比で2030年までに二酸化炭素排出量 50% 削減、2050年には 100% 削減をビジョンとして掲げています。
へ
え、
そうなんだ。
で、これ面白い取り組みはですね、今年の10月からなんですが、ついこの前ですよね、人工知能を使った配送計画策定システムで効率を高めて、その配送のね、年間1300トンの二酸化炭素を削減する取り組みを始められたと。
そうですか。
それぞれいろんなアイデアを持ちながら、いろんな方面でやっぱりそれぞれが取り組んでくれてるという。
そうなんですね。
今日前半はコンビの話をね、少ししてみました。ここで一曲お届けします。
ストレイテナー×旗本博で明かり。
ため息も白くいてつく夜、靴音は募る気持ちを刻む、あと数時間で今日が終わる、その
幸せ願うよ。
ストレイテナー×旗本博で明かりをお届けしました。
はい、コンビニの明かりをイメージしてねちょっとお届けしました。
選曲まさきあきら、
前半はコンビニエンスストア、ね、環境に優しい取り組みどんどんしてますよというお話でした。
はい、
後半はですね、はい、自分が住んでいる住まい、
住まいね
の話にしたいと思うんですね。
お願いします。
これ聞いていいんでしょうか。荻野さんは
どこに行って
マンション。
そうです、今ねマンションなんです。ただ実は実家をリノベーションをしようと計画してまして、どんな風にしようか、はい、そこでいいのか、
うん、
で本当住まいのこと今私すごくこう考えているので。
あ、そうなんですね。
はい、だからワクワクしながら聞きたいと思う、お聞きしたいです。
うちはちなみに賃貸の一戸建てなんですよ。
あ、そうなんですね。で
もう本当に将来はもう絶対自分のね家を新築で、
はい、
頑張ってという意気込みだけはあると。
素晴らしい。
で一生懸命仕事している状態なんですが、
ね、もう明日でも買えそうな感じですけど。
いやいやそんなことなんでこんなプライベートな話をしてるんでしょうか。本当ですね。
いやみんなワクワクしてるかも。まさきさんそうなんだ。
その荻野さんのその、ね、リノベーションしてっていうのはちょっと未来に向けての取り組みですよね。
はい、
未来の住まいってね、もうちょっと先のね、例えば何十年後、
はい、
考えたことあります？
それは思ったりします、
うん、はい、どんなイメージがあります？
やっぱり街中に住んでると緑が少なくなってきたから、うん、もっと街にね都心にも緑を増やして、
うん、
なんかそういう改善を提案していきたいなとか、うん、もう自分だけが住まなくてもね、
うん
うん、自分のこと以外に考えることで、よくそんなことをしょっちゅう思ってるんです。実は
街並みって考えたら確かにそうですよね、はい、今本当にこう都市部って緑ないし、アスファルトをねコンクリートに覆われているので、これは何とかしなきゃいけないよな、うん、未来これずっとそのままじゃ良くないなって、
本当それを ね
都市の緑化っていうのもすごく大事ですよね、環境を考える面で、ね、
思います、
で今の話は街の話でしょう、
はい、
建物自体、
はい、
どんなイメージあります将来。
建物ですか、まあ、本当にね、
うん、
古民家を改装してとかいうのも私もすごく考えたりしてたので、
はい、
木がいっぱいあるような、
うん
うん、まあ、言ってみたらもうその辺に住みたい、 木と寄り添ってテントでも住みたいって、そんな生活が世の中に広まったら環境変わるだろうなとかもちょっと思ったりしますけど、う
ん、まあでも荻野さんね、その考えは全員には多分ねいかないでしょうね。
無理でしょうね。
もう本当に便利なね、
はい、
快適な、
はい、
例えばスマホ一つで何でも動いてとか、
うん、
今そういう流れがあるじゃないですか。
ゼッチとかね、あるじゃないですか、うん、それも素晴らしいと思ったんです、
は
い、だけどもっともっと突き詰めていくと、いやなんかそういうのじゃなくて、
うん、
山の森の中に住むようなねイメージ、まあでもこれはかなり個人的なのでね、
うん、
多くの方には興味いただけないかもしれませんが、
そんなことないですね、
うん、
このようにですね、皆さんラジオ聞いてください
。すみません、長く私のねご意見も聞いていただいて、
言えることはね、未来っていうのは私たちが作り出すことができるものですよね、
はい、
だから想像することは自由ですよね。でもしかしたら想像した住まいが現実になるかもしれないという意味で、こういう話っていうのはめちゃめちゃ大事で、本当に一部が現実化すると思うんですよ。そのいろんな想像をね、今の人たちはしていてっていう話を今日するんですね、
はい、
建築家の方の話なんですね、住まいなので、
はい、
インドにいらっしゃいます建築家の方、すごく斬新な想像をしている方、
うん、
ナマス・バティアさんっていう方がいらっしゃいます。
建築家の方、
建築家でもあり、はい、デザイナーでもあります。このナマス・バディアさんを中心とするプロジェクトはですね、超現実的な未来をあえて想像しているんだそうです。
うーん、超現実的な未来、
これ住まいについてですよ、
はい、
どんなものかというと、呼吸をして成長する共生アパート、共に生きるアパート
呼吸をして
呼吸をして成長する
成長する。
で彼はですね、うん、何にこだわってるかというと、
はい、
生き物や自然と建築との関係を探るやり方、
うん、
これが彼の目指すところなんですって。なので自然と完全に統合された超現実的な生きているアパートを 提案していらっしゃいます。
なんか自然と共に暮らすという私とまたちょっと超越した考えですよね。
少しまた考え方が違う
違いますね。
インドの方ってこんな方多いのかなとちょっと思わなくもないですがそんなことないでしょうけどね、でもねすごく現実的なというかね今時のやり方で、この方はですね AI を使ってデザインしていくやり方なんだそうです。
もうすごくね先進的な考え、ですね、ある意味ね、
でねいくつかの単語を AI に読み込ませて結果を導いていくとそういう手法で、その単語をですね例えば巨大とかね、中空、中が空っぽの中空、それから木、樹木ですね、階段、ファサード、ファサードってあの、表の外観の意味です、ファサードね、それから植物、このような単語を AI に与えて結果を見ていくという手法で、今回非常に斬新な生きているアパートもちろん空想上ですよ、超現実的な ね、
ですね、
これ結果として出てきました。荻野さんもあります、お手元の資料が、写真あります、
はい、これ正木さんから頂戴しました、
これこんなものなんですって。ラジオお聞きの皆さんね、これ分かりやすく、伝わるかな
お伝えください
とんでもなく幹の太い木があります、でそのとんでもなく太い木は中が空洞になってます
ね。え
あのよく屋久島でね切り株がね、中空洞になったのっていうのは 名称としてありますけども、
ありますあります、
そんな形でも生きている木
で、
めちゃめちゃ幹が太くてでも中は空洞 で、でその空洞と幹の間の植物 の、 その木の幹の部分、実の部分というか、そこが部屋になって窓がたくさん開いてるっていう、そんな感じです。
もう皆さんね、なんともファンタジックなあの宮崎駿の世界って感じですよね。
そういう感じしますね。そう、
最近では新海監督もねこういうイメージありますけれども、なんかこうアニメに出てきそうなね。
確かにそうです ね、
木の中にお家があるような感じです。マンションになってるような感じですよね。
でも面白いのがね、AI はこういう結果を出したということが面白い、
面白いです、
あくまでもこれ未来のイメージなのでね、じゃあその実際にはこれ切って生きてますから、これ成長していったら部屋どうなるのとか、部屋の形や広さこれ変わっていっちゃうのとか、いろんな不明な点はあります。
ありますね。
あの建具どうすんだとかね、
はい、
窓枠って木が成長したらどうすんのとかでいろいろあるんですけども、多分未来のことなのでね、窓も実はこのガラスのねこの窓も柔らかいものができてね、成長とともにちょっと窓大きくなったりとかね、
あ本当に
形変わったりとか、
自然のそれこそね何かこう木と培養するような、ものとかね、
でもしかしたらピュッて押したら窓開いちゃうとかね、バーってガラスが広がっちゃうとか、
本当に猫バスみたいにねミヨーン、
いやこういこんな話してると現実になったりするんですよ、これが
絶対なるような気がする。
でもこの、 ね、インドの建築家の方の、ナマスバディアさんというのはこういうことを真剣に考えて、AI という手法も取り入れてこういう、近未来の住宅というのを作り上げていると、想像ね、ですけども、空想ですけどもね、例えば荻野さん、こういうお家だったら住んでみたいでしょうか。あの住宅を買うという発想もしかしたらなくなってるかもしれない
です、ね、そうです ね、みんなでこうしよう。ただねちょっと思ったのが、木さんがですね、OK ならいいんですけど、なんか痛くないかなとか、やだよって言わなければいいなと思うんですね。その辺が
逆にこれが好きな木も出てくるんですよ、きっと、
AI がそういうこともね感知してこの木の気持ちになったりとかですよ、だってすごくこうなんか人間のエゴで作るならかわいそうだしなとかいうのは正直思ったりしますけど、
だってあれですよ、共生ですもん、植物と人間の、共に生きるだから、そこは多分成り立ってんじゃないかな。
それができるなら理想ですよね、
いずれにしてもね、そのこういうね今お話した今日の植物と住まいの合体っていうのは多分僕は生きているうちにはできないと思いますが、 まあ、こういう話をしているとどんどん現実になっている可能性あると思うんです
よね。そうですよ、私たちが生きている間にもあるかもしれませんからね、
まあ、でも一番大事なのはその植物と人間の暮らしのまあ共存というかね、
はい、
うまい形であの未来を作っていく、そこが大きなポイントなのかもしれないですね。
そう思います。
はい、皆さんどのようにお考えでしょうか。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
お父さん何してるん？
え、店で使ってた揚げ油捨ててるけど。
もったいな、油ってリサイクルしてハンドソープにできるねんで。
油がハンドソープに？
浜田化学ってとこに頼んで回収に来てもらい。 SDGs や。
使用済みの天ぷら油をリサイクルで再び資源に。
浜田と俳優のリサイクル。
さて、ここで番組からお知らせがあります。
環境省脱炭素ライフスタイル推進事業の高度化検討等委託事業の一環で実施している環境意識全般に関するアンケートへのご協力のお願いです。この番組を聞いて環境意識がどう変わったかなどについてお尋ねしていますので、皆さんぜひご回答お願いします。回答期間は12月5日まで。アンケートにお答えいただいた方の中からなんと抽選で10名の方にですね、兵庫環境創造協会オリジナルのスプラウトペンシルをプレゼントします。スプラウトペンシルとは、短くなって使い終わった鉛筆の種子の部分を土に植えると、なんと新たな芽が出て植物に生まれ変わる鉛筆なんですね。書くこと、植えること、育てること、そして楽しむのサイクルを通して身近なエコ活動が体験できます。まさきさんすごいですね。
ね
え、ゴミが出ない、そしてサスティナブルな文具です。詳しくはラジオ関西または兵庫環境創造協会のホームページでご確認ください。
はい、皆さんどうぞご協力よろしくお願いいたします。さて、この番組でもね、どしどしお便りをお寄せください、ご質問とかね、今日の内容面白かったか、
ね、ご意見
いまいちよく分かんなかったか
そうね、
あの素直な感想で結構です、
ね、はい、ぜひぜひ
どしどしお寄せください。宛先はこちらです。
おはがき、お便りの場合は郵便番号 650-8580、 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでお寄せください。お待ちしています。
はい、皆さんお待ちしております。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それではまた来週。
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と、兵庫県漁業協同組合連合会と浜田化学株式会社の協力でお送りしました。